夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。
こんにちは、一般社団法人夢の力の大崎玲子です。本日は中小企業診断士としてドリームマップを活用している水野輝彦さんにお話を伺いたいと思います。私はてるくんと呼んでいるので、今日もてるくんと呼ばせてください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、中小企業診断士の水野です。
はい、ありがとうございます。てるくん、お仕事中小企業診断士をされているということなんですが、この中小企業診断士というのはどんなことをするお仕事なんですか？
皆さんよく経営コンサルタントっていう言葉聞いたことあると思うんですが、ですね、あれは、勝手に名乗っちゃっていい言葉なんですが、国が定めている、国家資格？国家資格の経営コンサルタントの資格は、この中小企業診断士しかないという、そういうです。ちょっと即答しますけど、名前のごとく中小企業のサポートということで、いろんな、なんでしょうかね、経営計画作成の支援とか、最近だと補助金のお手伝いとか、有能講師とか、そんなことをしている人が多いかなと思っていますけどね、私もそんな仕事をしてます。
はい、ありがとうございます。てるくんはですね、子供の頃から、夢、大きい少年だったんですか？
全然違いまして、全く夢がない子で、ちょっと何になりたいとかね、あんまりなかった。小学校4年生の時の担任の先生が、お前は夢のないやつだということでですね、またちょうど60歳定年だったんですね。
なるほど。
の年だったのもあったと思うんですが、私にこう夢という色紙をくれまして、名前と、真ん中にドーンと夢という色紙をくれまして、お前夢がないから夢を持ちなさいということの、メッセージというか、で、その先生すごくいい好きな先生だったんで、おじいちゃんでしたけども、色紙をですね、自分の、学習部屋というか、部屋の、ピント机の上にずっと貼ってたんですね。
ああ、そうだったんですね。
でも、夢が大人になってしまいましたという感じですね。
ああ、じゃあそこから自分が夢が何か見つかったとかそういうことではなくて、なんとなく夢って何かなと思いながら大人になっていったっていうところですかね。
そうですね。なんか常に見られてる。ですかね、目の前にあったんで。持てずにもやもやしながら、大学も、大学と割とその、専門性のないところに行きまして、そのまま長男であったということもありますけど、親も喜ぶであろうという就職、金融機関にちょっと入ったという感じですね。
ああ、そうだったんですね。でもなんとなく頭の片隅に常に夢って何だろうとか、自分は夢が持てないっていうことに、ちょっと漠然とも、やもやしていたっていうところですかね。
そうですね。特に就職活動の時はなんか涙が出てきたりした覚えがありますね。
そうでしたか。
なんかいよいよ社会に出るのに自分って何がしたいんだろう
みたいな。なるほど。じゃあ、そんなてるくんがですね、夢が自分が描けなくって、もやもやしているんだったんですけども、ドリームマップに出会ったきっかけというか、なんかそんなことっていうのはどこで、どんな形で出会ったんですかね。
はい、金融機関に勤めて、やはりすぐですね。なんていうんですかね。ここじゃないというか、自分がやりたいことがあるという確信はあるんですけど、したらいいかなって悩んだときに、一貫でやってるこの思い自体はその地元のためにとか地域のためにとか、企業のためにっていうところは共感してたんで、違う形で自分のやりたいように実現できる手段っていうのが、そういう資格があるってことを知りまして、 まあ、そこから自分でその土曜日とか日曜日とか夜とか勉強するようになりまして、この歯科の中小企業診断士で資格を取って独立したら、自信になったり自分のやりがいとかになるんじゃないかという思いで、まあ3年4年勉強して取ったっていうところが、まずあります。
なるほど。じゃあ、先生のその夢という色紙があったことによって、常にこう頭の中のどこか片隅で考えていて、で、それがこう徐々に、俺じゃない、ないっていうことに気づいたり、こっちやってみようって思ったりっていう、地域のためにっていうところ、そこのところを、こう中小企業診断士という職業にこう託したというか、そんなところだったんですかね。
そうですね。まあ、かっこよく言うと、そんな、もうちょっと、かっこ悪く言うと、なんか、失恋したりとかして、自分、その時に自分が、やっぱり何もないっていうかね、こう、一人になった時に、あ、自分って何もないんだっていう、そういう感覚になって、気につけないとやばいなっていうか、
焦りみたいなものですかね。
手っ取り早くなんか資格取ったら、自信になるんじゃないみたいな。まあ、思いも裏にはあったっていうのがありますね。
ああ、なるほど。そうだったんですね。で、そこと、こう、なんか、ドリームマップって、やっぱその、夢を描くっていうことをビジュアル化するものが、まあ、ドリームマップなんですけども、そこに、こう、興味を持たれたんですよね。その、中小企業診断士を取った後に、そこに、こう、なんていうんですかね、興味を持たれたっていうか、感じですかね。
そこもですね、実は独立するときにドリームマップの本をですね、ちょっと見る機会があって、真似事みたいなことしてみたんですね。
なるほど。
模造紙に写真貼ったりとか。それを独立したときに、まあ、こんな3年後、5年後みたいなところを写真に貼ってたら、まあ、毎日それ見てたんですけど、一つ二つこう実現してるなっていうのを感じて、
なるほど。
やっぱりなんか見たりすることって大事かなっていう思いがあった中で、まあそこではまだ学ぼうっていう気はなかったかなと思うんですけど、自分のことだけだった。全自分のことのため。これ仕事で創業のセミナーとか創業塾って言われるようなものを、欲しいって言われるようになりまして、
それはあれですかね、商工会議所さんとかから頼まれるっていうことですかね。
そうですね、地元の商工から頼まれ、まあ、なんとなくどういうことをやるかは分かってたんですけど、自分のスタイルでやっていこうとしたときに、あ、そういえば自分も夢をちょっと実現してるドリームマップみたいなもの、受講する、まあこれから起業したりとか、ビジネスやりたい脱サラみたいな人も多かったですけど、私は夢を叶えるための、こう、一つのきっかけとしてドリームマップっていいんじゃないかな、みたいな。はい。あと
な
は、やっ
る
ぱりその頃
ほ
から今もあるんですけど、そういう創業セミナーって、いきなり硬い話から入るんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
3年後に生存している創業者は3割しかいないんだとか、
なるほど。
なんか資金調達がどうだか税金がどうとか、正直全然面白くないって
そこはちょっとワクワクしないですよね。
ワクワクしないし、自分もそういうことやってたことあるんですが、やってる方も楽し
なるほどね。
い。まあなんか自分の色を出したいなみたいな思いがあった時に、まあドリームマップ、いいんじゃないかな、みたいな。
なるほど。それで2015年の秋に受講されて、で、
そうです
です
ね、はい。
ね。で、その後、活動されてたんですけれども、うちの、夢の力の方で、その、フォービジネスっていう新しい、こう、資格ができて、そこも受講されて、で、2020年の8月に、準認定ということで、取ったわけですよね。そこで、その、創業塾っていうのは、まあ、起業をする方たちが集まって、こう、いろんな話を聞くところなんですけれども、そこで、こう、その方たちが、こう、変わってきたみたいなのって、そのドリームマップを入れたことによって、なんか変わったこととかっていうのはありましたか？
そうですね。まあ、最初はドリームマップをや、 やるといろんなことがうまくいくんじゃないかっていう、その漠然とした
あ、ええ、
感じもあったんで、まずやっちゃおうみたいな、
ええ。
そういう一日にしたりとかしてたんですけど、でもなんていうんですかね、ごめんなさい。最初はちょっとこう、学んだ後最後にやるっていうスタイルだったんですよね。
創業塾自体が何日か、その3日とか4日とかっていう期間をかけて、学ぶものなんですよね。
そうですね。例えば3日あったら1日目、2日目は、まあちょっと真面目な感じの、よくある話を聞いていただいて、で、最後のところでドリームアップをしてみんな楽しかったねっていう感じで、いただくのが満足度が上がるんじゃないかというね。そういう思いでやってきたんですが、やっぱり創業ってそんな甘いもんじゃないので、やはりしっかりビジネスのプランを練って、場合によっては、まあ金融機関にお金を借りるための計画を作ったりとか、そういうことのハードルがあるんですけど、なんかね、こう、みんな楽しみに受講してくれるんだけど、このやり方だと自分責任取れないじゃないけど、創業したらハッピーだよ、さよならになっちゃうんで、
なるほど。
その辺でやりながら、こう、修正しなきゃな、みたいな感じになっていった、がありましたね。で、
で、そ
まあ、そこ
の、
で、事務局というか、そういった運営話し合いながら、今はその最初にドリームアップ1回目でやってしまうというスタイルを勉強していただくという、例えば5日間であれば、初回丸1日ドリームアップ、2、3、4、まあ5とあれば、それはまあ半日ぐらいですね。学であり、ワークであり、勉強していただくみたいな。
なるほど。で、そうするとどうですか？皆さんの感じというのは。
そうですね、顕著なのが、ドリームアップ初日は皆さん楽しくやっていただき、まあ中にはちょっと何かもって思う人もいますけど、そしてだんだんこう数字の勉強でやるとか、そういったことをすると、あれ、なんか、これぐらいの売上高でやっていけないかもですね。人によっては、固定費というかね、生活費が、違ったりして、
わあ、なるほど。
やらなきゃいけないとか、そうすると、ちょっとくじけそうになったり、もしくは、ちょっとこのままではすぐにはできないかも、みたいな。という変化が途中で見れるようになってきまして、
なるほど。じゃあ、その、ドリームマップを先に作ることで、よりやりたいことが明確になったので、そこにの課題も明確になったっていうことですかね。
そうですね。そんな感じ。なんで、課題を乗り越えるだけのワクワク感が持続する、そのドリームアップにコミットした人は、多分それでもどんどんどんどん乗り越えていくんだと思うんですけど、
なるほど。
なんか今一度初日のドリームアップを見返したときに、なんかちょっともしかしたら今このドリームアップじゃないかもとか、ちょっと修正したいなとか、こうすぐに対話が始まるみたいな、
ああ、なるほど、なるほど。
ありますね。
ねえ、本当にその、こう自分描いたからこそ、外にアウトプットしたからこそ気づけることっていうのがあって、またそのドリームマップっていうのも、その、描いたからそれを絶対やらなきゃいけないっていうことでもないですもんね。
そうですね。多くの人が1個目のものを作って、それが完全に自分にフィットするっていうわけではないんじゃないかなというのもある。
そうですよね。こう、いろいろこう自分の中で、じゃあどれかな、どれかなっていう、こう自分のこう指針になるというかね、そんなものになっていくっていうのが、すごくじゃあ、その、てるくんのやってる中小企業診断士、その後じゃあそのリスクをどういうふうに、責任をどうやって、回避するなり、その、持つなりっていうふうにしていくかっていうね、そんなところも、とても合ってますよね。すごく
そう
や
で
りや
す
す
ね。
いんじゃないかなって思って聞いてました。
まあ、継続して関わっていくことができる人なんかはね、その後のケアで、まあ、そこは、本業というか、中小企業診断士の仕事の、まあ、 醍醐味じゃないですけどね、やりがいですね。
うん。そうですよね。実際、てるくん自身は、ドリームマップを、ご自分のドリームマップを作ってみて、こう変わったとか、そういうことはありますか？
もちろん、常に作って、見直す、数年に一回は最低でも見直したりしてるんで、例えば、どんどん実現してるっていうことがまず言えるかな。例えば次の絵が描きたくなるとこもあって、なん
そう
か、
ですよ
自
ね。
分自身の夢のマネジメントを自分でできるようになってるのは、もしかしたら変わっていってるかなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。ではですね、そんなてるくんがこれからこうどういうふうにしていきたいかとか、なんかこう、ドリームマップと中小企業診断士として何をどういうふうにしていきたいかっていう夢があったらぜひ教えてください。
はい。まあ、今だと二つぐらいあるかなと思ってて、実は創業塾の創業セミナーでドリームアップをするというスタイルが、私の住んでる地域は、まあ、岐阜県ですけど、結構、自分の身の回りの自治体とか商工会議所は、そっちに変わっていってくれてるんです。
そうですね。
そうするとね、非常にこっちも嬉しい、地元が元気になっていくという感じもあるし、まあ、もっとその周辺とか、まあ遠方でもいいですけど、そういう地域を増やしていきたいとか、楽しい創業セミナーにしましょうよっていう感じで、まあ全国各地でやられてるんですけど、そういうものを増やしていきたいなっていう一つがあります。
はい、ありがとうございます。ね、そんな、中小企業診断士の、てるくんと同じような仕事を持ってる方にも、ぜひこの資格取っていただいて、こう、いろんな地域でね、やれると、それもまた、創業塾の、起業家さんたちにもとても、いい刺激というか、いいものになるんじゃないかな、なんて話を聞いていて思いました。
はい。もう一つがね、やっぱり企業にこう広めていきたいというね。直接関わりのある企業の社長さんなんかで、従業員にも夢持って働いてもらいたいとか、
そうです
の会社で働いてることが、自分の夢を叶えることと、相反するわけじゃないというか、うちの会社の中で実現できるぞっていう、最近そういうメッセージをもらった社長もいたんですけど、従業員に伝わった時ってすごいこう、充実感があるというか、納得感があるんですよね。で、まあそういう会社も、どんどんそういう社長さんとも知り合って提供していきたいと思います。はい。
なんかすごく素敵な夢を聞かせていただきました。ありがとうございました。説明欄のところにですね、UR、てるくんに関するですね、URL つけておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。本日は中小企業診断士としてドリームマップを活用している水野照彦さんにお話を伺いました。てるくん、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。